カラーデイズポッドキャスト。この番組はチーム赤一六ドットコムの制作でお送りします。
2017年4月30日日曜日、午後6時44分頃収録、カラーデイズポッドキャストパーソナリティー若でございますけれどもですね、収録日的にはゴールデンウィーク2日目ですか。はい、4月30日ということで4月最終日ですね。いやー、新年度が始まって1ヶ月経ちましたけれどもですね、なんかありましたかってなんかありましたかって聞かれると別に何もないんですけれども、ま、前回かな、前々回だったかな、まあね、4月末に新入社員交えてなんか歓迎会やりますみたいな、若手社員でやりますみたいな話をしてたんですけれども、結局ね、新刊には呼ばれてはいたんですよ。呼ばれてはいたし参加しますで出してたんだけれども、結局業務の都合で参加することができませんでして、案の定ですよ、案の定。ね、社内イベントにことごとくこう、参加できない状況になるやつですよ。ね。もう一体いつになったら俺は社内イベントに参加できるのだろうかっていうね、ちょっと甚だ疑問ではあるんですけれどもね。誰か早く僕をそういうイベントに参加できるようにですね、していただきたいものですね。まあそんなんで。だからね、本当にもう、だから、あれですよ、ここ逃したらもう、本当に7月ぐらいまで新入社員の顔見ないからね。もう誰ですかあなたみたいな感じですよ。お互い。お互い誰ですかあなたみたいな感じですよ。いやー、けっついねまあね、ただやっぱり先輩としてのこうね、威厳を、こう、どうしても保ちたい、若さん。まあ出しましたよ。新刊。参加してないけど、僕は参加してないけど、お金出しましたよ。持ちましたよ。新入社員の分の、参加費、一次会の、いくら取られたの ?4000円ぐらい取られましたけどね。マジかみたいな。もう、それにさ、俺が参加してんだったら、まあなんかね、100歩譲ってもなんかいいかなっていう気もするけど。マジか、俺参加しないけど、とりあえず4000払ったのかみたいなね。なんかね、みたいな。まあまあ仕方ないですけどね。はい。まあそんなんで、参加しもしなかった、飲み会にお金を出すっていうね。ことをやってしまいました。やってしまいましたって別に僕のせいじゃないんだよね。もう誰のせいってわけでもないんですけれども。そんなこともありましたけれども。まあ、連休に入りましたね。まあ、で、まあ、新入社員はじめ、若手社員の多くがですね、まあ、5月1日2日ですか、平日ですけれども、ここ2日。ね。なんか前回も話したな、この話な。ね、有給使えば、ね、有給というマジックを使えばですね、まあ、なんと9連休に化けるという、ね、素晴らしい、ね、すんばらしいことになるんですけれども、まあ、残念ながら若手社員の部類に一応入るはずの、入社3年目若 P さんはですね、若 P さんは残念ながらね、まあその2日間有給取れないどころか、その2日間有給取れないどころか、なぜかカレンダー上赤い日も出社しなきゃいけない状況にどうやらなりそうだ。ね、むしろ、連休返上して、みたいなね。まあ、1年くらい前もね、なんか同じ状態だったと思うんですけれども、また今年もか、みたいなね。ね。 結局だからあれですからね、去年とかも有給消化率 0% ですからね。 0% っていうか、そっか、 0% は嘘だね、 7% ぐらいは消化したんじゃない。でもあれですよ、その 7% って前年度分の貯金だからね。だから俺去年1年間、もらって、新たにもらった有給の日数って、結局1日も消化してないから、あれですよ。もう今、現在、あれですよ。フルですよ、フル。有給残日数、フルですよ。1日も使ってないですからね。もう残ってますからね。有給消化率悪い社員ですよ、僕も。本当に。ね。いい加減にしろって言いたいですけども。まあいいです、まあいいです、ね、もらえるものはもらってますから、しっかりもらえるものはもらってますから、もういいです、もうね、いいですよ。はい、まあそんな感じで、ね、残念ながらこの連休も普通に仕事だなみたいな感じしてます。多分ね、普通に平日出ますよ。お仕事。だから、土日以外です、土日以外。だから3日ぐらい連休なくなるんじゃないかな。その3日分どこで、賄えんのかなみたいなね。あるいは賄えないのかなみたいなね。感じですよ。あ、もう土日休めたらもういいかなみたいな。なんかね。はい。ブラックな発言はこの辺までにしておきましょう。はい。各方面から怒られますからね。これ以上言うと、これ以上言うと、ね。ね、老気がなんだとかね。いろいろ騒ぎ立てる輩がいますから、ね。もう、いいです、いいです、いいです。大丈夫ですよ、皆さん。ちゃんと法令には遵守してますから、ね。大丈夫ですよ、大丈夫ですよ。はい。まあ、余計なおしゃべりはこの辺で終わりにしておきまして。まあ、ちょっとだけお仕事の話しようかじゃん、もうちょっと。もうちょっとだけしようか。実は4月の暮れの最後の2週間ですか。まあ、そんな、ちょっとですね、いろいろ、どうやら若さんっていう人はなんかすげえなんか、おかしな勤務時形態をやっていたようで。いよいよね、4月最後の2週間は、ちょっとね、まあ、大人の事情で、ね、並々ならならぬ事情でですね、なんと最後の2週間は、若さん、毎日、午前休でした。もうね、もう毎日午前中休み取らないとダメなぐらいに働いてました、今月。前半戦。もう、本当に大変で。なので、実はまあ、午前休と言いましたけれども、本当に午前休なわけじゃなくて、シフト勤務という形で、一応 7.5 時間働くんですよ。7.5 時間。7.5 時間働くんですけれども、午前中はお休みということで、午後2時から出社ということでね。午後2時から出社するということは、そこから 7.5 時間若さんは仕事をすると。で、まあ、プラスね、1時間、休憩時間っていうのがね、半分ぐらいのところにありますから。ね。8.5 時間拘束時間ですね。8.5 時間ですから、みたいなね。私はお母さん何時に帰ったんでしょうかね。はい、皆さんね、計算してみてくださいと。はい、と。その時間に帰ったんですよ。帰ってるんです。ってことを実は4月、2週間ぐらいちょっとやってまして。まあ、終わったんですけどもね。また5月から、通常通り、ね、朝9時に出社するというですね。もうもう、めんどくさいことをやらなきゃいけないんですけど。だからもうなんでしょうね。だから4月の最後の2週間ですか。本当午前中、寝てましたね。いや、寝てましたねっていうか、まず帰る時間がね、まあそういう時間帯ですから。下手すると終電乗れないとかっていうのがまあまあまああったんですよ。まあそういう時はタクシーとかね。タクシーとかで帰ってましたけれども。いや、 でタクシー帰りでしたよ。しばらくタクシー帰りでしたね。久々にタクシー乗りましたね。まあ、多分ね、もうなんか10年分ぐらいタクシー乗ったんじゃないかっていうぐらい、あの今月だけでタクシー乗りましたけども、どうでもいいですけれども、ね、タクシーってそんなに頻繁に乗る乗り物じゃないでしょ、タクシーってね。え、僕も人生で乗ったのってそんなもう指折る数えるぐらいでしたよ、これまで。もう今月になって急にタクシー乗り出しましたからね、僕もね。いや参ったもんですよ。はあ、ね、ことで、まあそんなんで、ね、朝はゆっくりできるっていう2週間の時間があって、で、まあでも帰る時間がね、そういう時間帯ですから、やっぱりこう、なんだろうね、起きてる時間も長くてみたいな話で、だから昼夜逆転してたんです、本当に。ね、お日様、お天道様が昇った頃に寝て、お天道様がこうてっぺんぐらいになったぐらいに時に起きてみたいなね。もう夜行性でしたよ、マジで。平日も、まあ、ただね、恐ろしいことにね、もうそんな生活を3日ぐらいやり始めるとね、もうなんかそっちに、もう完全に体がそっちになっちゃって、で12時ぐらいに帰ってきて、家に12時ぐらいに帰ってきて、だその後3時半ぐらいまでもうずっと寝れないみたいな、体がもう覚醒しちゃって全然寝れなくなっちゃって、だ3時半ぐらいに寝て、で起きたらもう11時ぐらいですよ。はあ、もう会社行かなきゃみたいなね。まあそんな、まあ、かなり夜行性な生活をちょっとしていたんで、まあ明日から5月1日ですけどもね、収録日的には。だから5月1日からまた通常通りに戻るから大変ですよ、明日の朝。僕起きれますかみたいな話ですよ。え、僕はね、とてもじゃないけどね、起きれる自信ないですよ。マジで、本当に。朝9時に起きれんのかしらみたいな。いやー、怖いね。ということで。まぁ、あ、ちょっとそんな生活を4月後半、ちょっとしてました。まぁ、あ、なんでしょうね。お昼からお仕事をするということで。メリットですか、メリット。メリットはね、そうね、まず朝、通勤電車、混んでない。全然混んでない。すっごい空いてんのね。もうこれは勝ったんだと思いましたね。俺、座れるっていうね。普通に座れる。座って出勤できるみたいな。そこにまず一つね、感動を覚えたっていうのがね、一つと。もう一つはね、なんでしょうね。やっぱりそれでも、昼間時間があるっていうのが、結構大きくて。銀行行ったりとかさ、できるわけですよ。うん、すごい大きいなと思いましたね。まあでもそれぐらいですかね。まあ結局のところね、あれなんですよ。ね。今まで働きすぎたので、7.5 時間ぐらいに収めましょうみたいな。勤務時間を。そうそうそう。それでね、シフト勤務になったんですけれども。まあ結果ね、僕のこの 2週間ですか、4月の最後2週間ね、勤務時間短くなったんですよ。すごい短くなったんですよっていうか、今まで残業というお仕事をね、ちょっとしすぎてしまったら。だからほぼ定時ですよ、定時。定時帰りでしたよ。この2週間。なんでしょうね。だから残業ほとんどしてないんですよね。シフト勤務っていう形だから、ちょっとなんか気持ち悪い感じしますけれども。だから、なんでしょうね。普通に働いてる人って、そっか、これぐらい、時間に余裕があるんだとかね、ちょっと思っちゃいましたね。で、っていう、まあ、ちょっとっていうか、かなりブラックな話に聞こえてくるけど、気のせいですよ。はい。 いやーびっくりしましたね。そっか、なんかすごい、なんかやれることいっぱいあんなと思いましたね。普通に平日に掃除とかできるじゃんとかね定時で帰ったら普通に掃除とか全然できるじゃないですかみたいなね。なんならもう買い物とかも行けますでしょうみたいな、なんでしょうね、こね、もうっていう発言がね、もう若さんのこの1年ぐらいの忙しさを物語ってるよねそんな発言をするぐらいに忙しかったんだみたいな感じですよね。忙しかったんです。はい、まあということで、まあ、ちょっとねお昼から勤務ね、シフト勤務ということで、まあちょっと変わった携帯でお仕事をしてましたけれどもね。まあそんなお仕事の話をね、まあこの何ですか、これだって、これこの配信って5月のいつでしたっけ、配信日的には5月のあれですよね、連休もう最終日とかの回ですよね、これって。もうね、そんな話を5月7日とかにするカラーデイズさんは鬼畜ですね。仕事の話ばっかりしてるね。左今日ね、いや別に仕事の話あんまり実はする予定じゃなくて、もう全然違う、もうむしろ仕事じゃない話をしようと思ってたんですけども、なんかこう思いもよらぬ方向に話が進んでしまったので、次回こそは完全に仕事の話離れてお話しようかなと思いますので、はい、次回ご期待くださいはい、ということでね、まあというわけで連休もね、まああれですか、配信日的にはもう連休終わりということでね、明日からお仕事という方いらっしゃると思いますけれどもね、5月病とか言いますけどね、ねもう決してこの番組を聞いて元気に なってくださいねとかね、決してそんなことはね、もう僕言えません。もうこんな仕事の話ばっかりしてる番組聞いてね、もう余計に鬱になるだけだみたいな感じしますけれどもね、まあ明日からね、またお仕事をね、ラセサナのと学校とかも始まったりするんですかね。はい、頑張っていきましょうねはい、もうね、なんだろうね、もうちょっとね、日常に楽しさを求めていかないといけないよねみたいなことで、っていうところでね、次回に続くみたいな感じでいいですかね。ちょっと次回ね、こうなんか若さん最近ちょっと一個楽しみ見つけましたみたいな話をしようかなと思いますよ。はい、ということで今日はちょっとこの辺で終わろうかな。はい、ということでここまでのお相手カラーデイズポッドキャストパーソナリティ若でした。それでは皆さん、次回までお元気です。さよなら。